猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週は、まあ、ノーマルに猫関さんの方から。
はい、
はい、
今週は、
はい、
その台風の影響もありまして、
はいはい、
運動が一切できませんでした、
う
ん、
はい、
という言い訳で、
はい、
体重は、
うん、
マイナ今年から測ってマイナス 1.4、
うん、
なのでちょっと減ったかな、
うん、そうですね、うん、
そう、何もしてないんですけど、多分前回ちょっと何もしてなく太ったので、
うんうん、
多分飲みすぎたのかな、うん、水分取りすぎたんだと思います、うんうん、ちょびっと痩せていたっていうだけです、うん、
なるほど、
はい、
はい、
ただただそれだけ。
はい、まあしょうがないよね。ちょっと異常気象というかね、大変だったので、うん、逆に外出たら危ない状態 でしたもんね。そちらの方の九州の方は、
うん、
うん、こればっかりはそれ無理にそこで運動しろっていうわけにもいかないので、しょうがないかなと思いますけど、
うん、
腹筋ローラーやりましょう。あれ
聞こえない、
はい、急に電波が悪くなりましたが、
うん、急に電波が悪くなりました。
はい、
はい、ガネルさんは。
はい、私はですね、先週に比べて 150g 増えてしまいました。でもまあほぼほぼ誤差範囲と、
うん、
うん、なので、ところがこれ、まあ、昨日のお風呂上がりっていうか、お風呂入るときに測ったんですけれど、
うん、
一昨日もう測ったんですね。
はい。
あ、そろそろちょっと収録だから測らなきゃと思って。
うん。
一昨日は、
うん、
先週に比べて、
うん、
800g 太ってました。
え？
あれ？一昨日はですよ。
あれ？
あれ？
何があったんですか？
で、昨日は、それが 150g まで、減りましたので、まあ、先週に比べて 150g 太ったんですが、まあ、一昨日に比べると、
うん。
うん。
めちゃ痩せる。
ね。
うん。
650g 減ったんで、まあ、0.6 キロ減ったんで、
うん
うん、もう、グラフを見ると、ノコギリのようなグラフになってますね。
ギザギザで。
ギザギザですね。ただただまあ、そういう意味では、
うん、
長い目で見ると、プラマイ、ほぼプラマイゼロに、なってるかなと。
うん、うん。
まあ、誤差範囲の中になんとか
、うん、
収まってるような状況という感じです、
ね。どうしたんですか？昨日、帰りにめちゃくちゃ汗かいたとかなんですか？
あ、多分そうだと思います。
暑いですからね。
ね、本当にね。一昨日なんでこんなに太ったのかがよくわかんなくて、逆に。
あんまり、ね、汗かきすぎて飲みすぎた。
うん、でも飲みすぎたのかな、ビールを。
ああ。
ちょっと一本余分に飲んだような気がするんで、一昨日は。
ああ、そっかそっか。
うん。
それ
まあその分が太ったのかなと。
うん。
はい。という感じでしたね。
そっか。
はい。ということで、
はい、
これから夏に向かっていろいろまた汗が出て痩せるかもしれないけど、はい、飲みすぎで太ったりしないようにね、
うんうん、
注意しなきゃねといったところで、はい、今週の成果発表コーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
猫のしっぽを聞きの皆様、どうも初めまして。 ガンダルフですで。おなじみのあの、オルネポーコと桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫、ね、の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
ダイエット時事ネタお菓子にゲーム気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャストほろよい7 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは後編の収録に行ってみたいと思います。まずいつものようにコーナーを始める前にちょっと本編ではお話しできなかったんですけれども、今回西日本豪雨で、亡くなられた方に、ご冥福をお祈りしたいと思います。また被災された方の、早い復興を願っております。ご無事と早い復興を願っております。本編の方はね、ちょっと配信の日が確定できなかったのでちょっと本編の方では言えなかったんですけれども、後編の収録の中で述べさせていただきました。はい、それではいつものように、今週のいっぱいコーナーから行ってみたいと思います。7月11日丸 M さんから、今日のいっぱい、酒税法改正によりビールの幅が広がり、カクテル的なものもビールとして高い税率となり、実質値上げになって辛い今日この頃です。日々美味しいビールを安く飲みたいというふうにいただきました。ツイッターに写真いただいたのは、これは雨のち太陽ベルジャンの白ということで、グランキリン、これは新しいやつですね。ちょっと私まだ飲んだことないんですけれども、ベルジャンの白、ベルギービールっぽい、ちょっとあの味をつけたようなビールなんでしょうかね。これも一応第3のビールというか、まあビールのカテゴリーに入るんで、あのね、丸山さん書かれてる通り、高い、酒税の高いあれになっちゃうっていうことなんでしょうかね。確かね、あの、ビールの税率下がったんですよね。はい、ありがとうございます。そして、7月15日、大バカさんが今晩の一杯、久しぶりのアップ汗ということで、大バカさん本当久しぶりですね。インスタグラムの写真をいただきましたけれども、限定、ほろ酔いメロンサワーサントリーということで、いつもの、酎ハイですかね。カクテルの缶を、はい、アップしていただきましたが、ずいぶん久しぶりだったんですけれど、ありがとうございます。とても嬉しいです。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まず今回はですね、久しぶりに iTunes のレビューをいただきましたというか、久しぶりというか、これちょっと私が完全に見落としておりました。いただいたのは2017年の12月22日もう半年以上前ですね。はい、全く気がついておりませんでした。まさかね、レビューをいただけるとは思っていなかったので、久しぶりになんかレビューの方、iTunes の方をチェックしたらレビューが上がっていて、ちょっとびっくりしたんですけれども、2017年12月22日、CP アットさんという方から、ゆるい話は無駄、役に立たん、ただの受講雑談で聞いていて時間がもったいないわ、という厳しいご意見をいただきました。星一つでしたね。はい。これはですね、すいません。申し訳ないんですが、もう多分聞いておられないとも思いますし、まあでもしょうがない、せんない話なんですけども、まあ雑談メインのポッドキャストなので、まあまあそれがね、自己雑談と言われてしまえば、はい、まあその通りですとしか言いようがなくて、まあそれでもいいから聞いていただけるというリスナーさんに、まあ本当にありがたいなと思いますし、 まあ、時間がもったいないというこのシーピアットさんに対してはもうすいませんとしか言わないですね。もうそういうもんなので、もっと有意義なポッドキャストを聞いていただければなと。残念ながらちょっとご期待にはされなかったということですね。はい。まあ、いろいろね、素人ポッドキャストもいろいろなジャンルや 分野 やジャンルや、それからスタイルもいっぱいありますので、まあ、本当に自分にお好みのものを聞いていただければなと思います。まあ、私も実際そうしてますしね。やっぱり合わないなと思うと、だんだん聞かなくなっていくっていうのは、これもしょうがないことも。時間の無駄って言われれば、まあ確かにそうだということだと思いますので、本当にお好きなものだけを選んで聞いていただければと思いますよ。はい。そして、いつものように公式ブログのコメントのヤマンさんからいただいてます。これ前回260回の月運の話の時のコメントですけれども、月運といえばやはりギャンブル。私は以前マカオのカジノに通っていたのですが、やはり月はありますね。それを自由に操れたら無敵なんでしょうけど、わらわらわらといただきました。はい、ありがとうございます。アマンさん、マカオのカジノに通っておられたこともあるんですね。すごいな。私ギャンブル一切ダメですね。まあ何回か配信の中で話もしてますけれども、まあ現実主義者というか貧乏症というか、ギャンブルにお金をかけてするんだったらもうその分お酒飲んだ方がいいよっていうようなせこい人間なものですから、まあ全くギャンブルに向かないというか、性格的にも向かないし、まあやったことがないのであれなんでしょうけど、いやー、そうなんでしょうか。やっぱりギャンブルやってるとその月だとか運っていうのがあるかなというのは、まあ確かにそういうね、調子がいい時っていうのもあるんでしょうけど、なんとなくでも私は個人的にはそれってね、ギャンブルの胴元の方がうまくコントロールして、できるだけ最終的には金を絞り取ろうと、月があるように見せかけてようとしているっていう風にちょっと勘ぐってしまうんでね。で、最終的にはやっぱりトータルとしては胴元が儲かるような仕組みになってるんじゃないかなという風に思うんですけれどもね。まあそんなこと言ったら身も蓋もないんでしょうけどね。まあ確かに、まあそこでね、確かにギャンブルではそういうところがあるっていうのを否定はできないのかもしれないんですけれどもね。はい。全く私が やらない人間にとってはその辺真実はわからないです。はい。ありがとうございます。そしていつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。4月9日、ピンチャさんから260回拝聴しながら通勤してました。雨がすごく降るぞーってスマホを教えてくれましたが、全く関係なく会社に着きました。着いた瞬間すごい雨が降ってきました。結構晴れ男です。軽いラッキーですといただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にこれね、こういう時はついてたなと思いますよね。晴れ男か雨男ってのも、私もあんまりそれは気にしない方なんですけれども、やっぱりこういう風にね、自分が、雨に濡れずに会社つけたっていうような時にはやっぱ嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。そして、ケンキさんから、やはり260回前後編拝聴。何事も運はあるものだとは思いますが、期待しすぎても、運勢本、前年に起こったことを振り返りながら眺め、当たっていたかどうか確かめます。それを繰り返すとなかなか面白いということですね。はい、ありがとうございます。これ確かに面白いでしょうね。よく予言とかね、それから運勢の本とかを、もう実際その過ぎ去った後にチェックしてみるっていうのは、これ確かにそれどれだけ当たっていたんだよっていうのを確認するとね、めちゃくちゃ面白いですよね。まあ、大予言の、あれ、ノスタダムスの大予言じゃないんでしょうけど、滅びる滅びるって言って全然滅びてないじゃんとかね。いやいや、これは、実はこのことを言ってたんだよみたいなこじつけで、後付けのこじつけを、そのまた後で言い訳のように書いたりとかね、してあったりとか。結構いろいろ面白いですよね。こういう風にして検証してみるっていうのは。はい、ありがとうございます。そして7月10日、イクラムさんから260回前編を聞いていただいて、仕事に入るときに嫌な予感がすると本当にトラブル多発することが多々あります。反対に良い予感は一切ない。わらといただきました。はい、ありがとうございます。いや、もうこれもね、私も思い当たる節はありますよ。なんとなく嫌な予感がしたときにトラブルがっていうのは多発することもあるんですけど、いい予感っての本当にね、全くないですね。逆のパターン。まあそういう意味で私は月とか運っていうのは信じないことにしています。はい。ありがとうございます。 はい、そして続けて260回後編を聞いていただいて、以前も書きましたが、カロリーゼロじゃなくても腹持ちの良いカロリー控えめ食品、こんにゃく系とか探せば結構ありますよ。お腹いっぱい食べてもカロリー少ないのが理想かと思います。笑と。笑いといただきました。はい、ありがとうございます。そうですね。もうカロリーゼロが、これはやっぱり先週もマレムさんが避けるべきだということを書いておられましたけども、私もこの辺あんまり気にしてないんですけど、確かにね、カロリーの少ないこんにゃく関係のゼリーだとか、そういうの、腹持ちのいいものを食べるっていうのはいいですけど、なかなかね、そこ気をつけてね、食べるってことをしてないんでね、これはなんか工夫しないと、やっぱり食べる量を減らす、また食べるカロリーを減らす、食べ物からのカロリーを減らすっていうことだと、やっぱこの、いくらもさんのアドバイスはね、本当にいいアドバイスかなと。内心思ってます。はい。ありがとうございます。はい。そして7月13日、私が、上京して初めて東京タワーに登りました。まさにおのぼりさんということで、13日の金曜日ですね。はい。ちょっと会社が特別休暇というか、一斉年休取得日みたいな感じで、普段まあ休めないから無理やり休みを取らせようということで、全社一斉で年休を取れという、嬉しいお達しのある日だったので、まあ、嫁ちゃんともども年休を取って休みましたと。で、まあ、せっかくだからということで、私は上京以来、何十年も、経ってるんですけど、まあ、何十年っていうかね、経ってるんですが、一回も東京タワー登ったことなかったんですね。生まれてこの方。なので、ちょうどいい機会だからということで、東京タワーにおのぼりさんしてきました。いやー、まあ、観光地ですね。うん。で、だからどうしたって話は、まあ、上がってきて、まあ、降りてきて、だからどうしたって話はないんですけれども。まあまあでも面白かったですね。いやー、とにかく、まあちょっと、スカイツリーができてから錆びれたのかなと思っていましたけれども、まあまあ、それなりにやっぱり海外の人が多かったですね。海外の観光客の方がやっぱり多かったですね。はい。まあ、こんなもんか、で終わってしまったんですけどね。一番、さすがに一番上まで行かなくて、真ん中の展望台まで上がって、まあそれで降りてきたって感じなんですけど、一番上まで行くとね、なんかめちゃくちゃ高くて、そこまでお金払うあれもないなと思って、真ん中の展望台のところまで上がって、まあそれでも一人1000円以上かかってたような感じだったんですけどね。はい。900円だったかな ?1000 円弱ぐらいかかってたような気がしますけれど、まあ嫁ちゃんと二人で払って、チケットを買って、で上がってきたんですけどね。もうまあこんなもんかということで、降りてきました。はい。そして、あと、続けて怖いということで、これ、下が覗けるようになっている透明なところがあって、まあ、そこを下から、こう覗きながら写真を撮ったんですけど、やっぱこれ怖いっすね。地上100メーターぐらいかな多分、だったと思う。スカイウォークウィンドウという、ちょっと透明な窓が入っているような感じのところが一部あったんですけれども、やっぱちょっと怖いですよね。結構高かったんで。はい。ありがとうございます。ということで、私が上がってきた話でした。そして、同じ日、ウーさんから、板橋でわらび餅の屋台発見ということで、ツイッターじゃない、これはインスタグラムですね。インスタグラムに写真いただきましたが、これ屋台でわらび餅を、屋台でわらび餅を売っていると。珍しいですよね。うん。こういうのがあるんですね、今ね。はい。ありがとうございます。いやー、なんか、まあ今だってやっぱコンビニとかスーパーでついつい買っちゃうっていうケースが多いんでしょうけど、まあ、こういうの屋台でまだ売り歩いてるっていうのはあるんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、7月14日ですね、フリーダムチンパンジーの佐藤さんですね。これ最近フリーダムチンパンジーのシーズン2というか、セカンドジャムということで一旦配信終了していたフリーダムチンパンジーというポッドキャストですけど、2期目がまた再開されたんですが、その佐藤さんから、ポッドキャストの再生画面上にスクロールするとエピソードメモが読めることをさっき知りました。猫のしっぽさんはすごく充実しています。他の番組をこれから探してみよう。画像がうちのです。ということにいただきましたが、ね、これ、フリーダムチンパンジーさんのエピソードメモ、まあ、いわゆる小ノートって呼ばれてるやつよね。結構充実してると思うんですけれどもね、私も。うちの場合はもう単純に喋ってる内容そのまま貼り付けてると。コーナーごとの喋ってる内容そのまま貼り付けてる単純な、 小ノートなんですけれども、いやーまあ分量だけは確かに多いですよね。全部貼り付けてますからね。ベタっと。で、まあもういろんなポッドキャストさんはやっぱ皆さんいろいろ工夫されていたりとかしていて、見ててこれは楽しいなと思いますよね。エピソードノート、小ノート。うん。ぜひこれはタップして、アプリによると思うんですけど、タップして、見られたりとか、上にスワイプしてみるとか、いろいろアプリによって操作は違うと思うんですけれども、そういうふうにして説明書きを見てみるというのも面白いかなと思います。はい。で、ちょっと私、最近今日拝聴したポッドキャストということで、ツイート、毎日聞いてるポッドキャスト、こういうのを聞いてますということで、ハッシュタグを連ねて、ツイートしているんですけれども、まあできればショーノートの中にそのハッシュタグをね、このポッドキャストのハッシュタグはこれですみたいなのを書いといていただけると、探す手間が省けて嬉しいなというのは個人的な希望です。はい。ありがとうございます。そしてケンチさんが7月14日に、午後に温度計を出して気温確認35度を示した。温度はちょっと違うな、でも走ったということで、ジョグ5キロ20分でやめ、帰宅後は焼酎ロック3杯といただきました。はい、ありがとうございます。いや、横浜ってかね、神奈川めちゃくちゃ暑いです。もう真夏日、猛暑日ですよね。もう本当にね、日中も夜も、熱帯夜というかですね、もうこの辺は、ケンチさんチームはそうだと思うんですけど、もうほんと30度超えで、もうこれはね、どうにもならんというか、もう勘弁してほしいという感じですよね。もうし、結構暑すぎてしんどいですね。もう熱中症にならないように割とクーラーちゃんとつけたりとかしてますし、もうアイスクリームをね、日に2個食べちゃったりとかね、朝、午前食べて午後食べてみたいな感じで、アイスクリームの消費は半端ないですっていう状況ですけどね。焼酎ロック3杯。でもジョギングされたってのもすごいと思いますね、この炎天下はね。その後、まあ、焼酎ロック3杯ってのもいいとは思うんですが。はい。ということで、まあ、皆さん熱中症、日射病とならないようにね、十分気をつけて過ごしてください。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。
はい
はい、ということで、なんか猫好きさん、冷房の効きすぎて、
はい、
体調崩されかかってるような、
かかってます
っていうことなんですけれど
はい、
まあちょっとね、しょうがないですよね、事情がだけに
そうですね、もうこの寒い環境に慣れて生きてきます。
うん、
うん
うんうん、
いや、頑張って風邪も治す。
その特別な部屋を一個作ればいいんじゃないですか。
うちめちゃくちゃ今の家狭くて、うん、一つの冷房で家が全部間に合う。
そういうことなんですか。
そうそうそうそう。だからその特別な部屋が作れないんですよ。
ある部屋だけ冷やして他の部屋は常温にっていう、 なかなかそういうわけにいかないんだ。
そうなんですよね、うん、一台で全てが、は
い、もう冷え切ってしまうとも
うむしろ、でもそう、それこそ家に一台しかエアコンがないから、
うん、
そのエアコンある部屋を寒い部屋にしたら、はい、
うん、
まあ、結果寝る部屋暑くなるから、
うん
うん、うん、しょうがない。
なるほど、
うん、
いや、寝苦しい日々がこれから続きますよ、熱帯夜で。
ねえ、だから、寒いから、逆に寒いからいいです。ずっと。
逆にね。
そうそう、ずっと寒いんです。
でもね、エアコンつけっぱなしだと結構やっぱ体調すぐ悪くなっちゃいますよね。寝るとき。
そうですよね。
寝てる間にずっとつけっぱなしってのもちょっと辛いよね。
なるべく、ね、なんか、
うん、
まあ、外がね、寒い時は消したいなとか思うんですけど、なかなかね、
まあ難しいですね、うん、
そう、ちょっとその水槽を冷やすやり方とかネットでいろいろ見てるはいるんですけど、
はい
はい、やっぱり部屋が一番、部屋が寒いやつが一番電気代がかからなくて、
なるほど、
そう一番いいんじゃないかみたいな感じで書いてたんで、うんまあ、もしねその熱帯魚とか飼ってて、うんうん、この寒い地域にあった熱帯魚を飼っててこういう方法いいよっていうの あ,、うん、あったらねどなたか、うん、あのメールの方ください、はい
まあねはい、そう山椒魚くんは寒い地域ですもんねそもそもね
そうなんですよね、うん、北海道の山奥にいるんで結構涼しいとこにいるんですよね、うん、ずっと
それが九州に来たんだからもうそれはしょうがないですよねもう冷房で冷やすしかないわけで
そうなんですよ、うん、なんか人によってはそのワインクーラーを買って、
はい、はいはいはいはい、
うん、それをもうなんかその山椒魚ちゃん専用の冷蔵庫として使って夏はそれにぶっこんどくっていう、う
ん、いやなんかそれもすごい贅沢なような気がしないでもないんだけど
それ冷蔵庫買うのそれ結構なんか、うんうん、なんか電気代かかんじゃないのって思いながら、ね、
それはそれで電気代かかりそうだし
そうそう、ね、だったら部屋寒い方が私的にはありがたいなって思って、
ねね、はい、まあ、何かいいアドバイスとありましたらぜひメールなりね、はい、ツイッターなりでお寄せいただければと思います、はいはい、
ぜひぜひお願いします、はい、
ということでじゃあいつもの
はい
行きましょうか
では行きますよ
はい
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが少しずつでも改善していきますので番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いですオフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャストオフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャストアットマーク gmail.com オフィシャルウェブサイトはhttp://catstailpodcast.caesar.net キャッツテールポッドキャストのスペルは catstailpodcast です。この番組は BGM をレノさんにアートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきましたお届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした
次回もどうぞお楽しみに